先週神の愛を知り神の望みに生きるということをご一緒に聖書から学びました。でその時にもご紹介したんですけれども、日々の振り返りの祈り、生活の中に神様の働きを発見するためにということをご紹介しました。実は今日このようなですね、その4つの問いをカードにしてくださって、礼拝堂のロビーのところに置いてありますので、聖書に挟んでですね、これを通しながら神様が実際に生活の中で、私たちに語りかけてくださっている、そのことを大切にしていきたいと思うんですね。これぜひまだお取りになってない方はロビーのところにありますので、1枚取ってください。今日は聖書と祈りというテーマなんですけれども、特にこのエリアが神様にどういうふうに取り扱われたか、そのことを、列王記からご一緒に見てみたいと思うんですね。新約聖書の方でもう一箇所、テモテの第二の手紙3章を読ませていただきました。それを見ますと、聖書というのはどういうものなのかということがその言葉の中に出てくるんですね。今日の説教のアウトラインにその言葉もう一度書きましたので、そこをまず読んで今日のお話を始めていきたいと思います。聖書はこういうものだと聖書自身が定義しているんですね。聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益です。こうして神に仕える人はどのような良い技も行うことができるように十分に整えられるのです、あります。私たちがクリスチャンとして成長し成熟していくために神様は聖書を通して語ってくださるっていうんですね。御言葉が与えられているっていうことです。その御言葉ということもですね、少しこう広くとって出来事も神様がその出来事として私たちに語りかけてくださるんだと、先週そういうお話もしました。その出来事を通しても神様は私たちに何か働きかけてくださる。その神様の語りかけに私たちは敏感でありたいと思います。今日は私たちの信仰の大先輩エリアの姿からですね、神様の取り扱い、神様の御言葉に耳を傾けることの大切さを共に考えていきたいと思います。今度旧約聖書ですね、列王記の上の19章を開きながら聞いていただけたらと思います。今日取り上げる列王記の19章というのは大変有名な箇所で、私も何度かお話をしたところです。エリアという預言者はですね、イエス様が変貌山に行った時に、そこで三者会談があったんですね。エリアと、そして預言者の代表と、そして律法の代表。律法の代表はもう言うまでもなくモーセですね。で預言者というのは旧約聖書にたくさんいたんですけれども、その代表として選ばれてイエス様と十字架のことを話し合ったのがエリアという人でした。そのエリアが今日出てくるわけですね。エリアは紀元前9世紀に北イスラエル王国に使わされた預言者でした。当時北イスラエル王国はですね、悪王と呼ばれるアハブという王様が支配していて、その妃がイゼベルという人でした。皮肉なことにその時代はですね、神様の本当の預言者は迫害されていたので、みんな地下に潜り、そしてこのバールやアシュラというその預言者、いわゆる主なる神様の預言者ではないバールの預言者たちが幅を利かしていた時代だったんですね。彼らは公のお金、公費で生活が守られて王宮に出入りするような、そういうような人たちでした。そういう時代だったわけですね。でそうした中で、主なる神様が誠の神様なのか、それともバールが本当の神様なのか、それをはっきりさせようじゃないかということで、カルメルという山のところでですね、その戦いがあったんですね。カルメル山の戦いと言われます。でそれが実はこの19章の前のところに出ている、出来事なんですね。でその時に主なる神様を代表して立ったのがエリアという、今日出てくるエリアという預言者でした。たった一人でした。そして相手は、たくさんいたわけですね。バールの預言者たち相手に、本当はどちらの神様が本当の神様なのか。でその戦いで見事にエリアは一人勝利したんですね。 でその直後の出来事がこの列王記上の19章の1節2節に出てきます。もう一度1節2節をですね、読んでみたいと思います。アハブはエリアの行ったすべてのこと、預言者を剣で皆殺しにした次第をすべてイゼベルに告げた。イゼベルというのは奥さんですね。イゼベルはエリアに使者を送ってこう言わせた。私が明日のこの時刻までにあなたの命をあの預言者たちの一人の命のようにしていなければ、神々が幾重にも私を罰してくださるようにとあります。エリアの行ったことが王妃イゼベルの耳に入ったっていうんですね。でそれを受けたイゼベルは考えたんです。そして使者を通して送って言わせた言葉がこの2節からの言葉ですね。もう一度読みますと、私が明日のこの時刻までにあなたエリアですね、あなたの命をあの預言者たちの一人の命のようにしていなければ、神々が幾重にも私を罰してくださるように。まあ、分かりやすく言うと、私イゼベルは必ずあなたを殺してやるっていうことを伝えたんです。つまり脅したんですね。ご存知のようにエリアは主なる神様の預言者でした。ですから軍隊など持ってないわけです。預言者というのは御言葉によって霊的な影響力を与えるもの、御言葉の説教によって人々をこう神様に近づける役割を持っていたのが預言者ですね。でイゼベルは考えたんです。そのエリアの影響力を阻止するためには一体どうしたらいいだろうか、考えたんです。そして一つ思いつきました。それは評判を落とせばいいんだって思ったんですね。エリアの評判を落とせばいいんだ。人々とエリアの信頼関係が崩れれば、そのエリアが何と言っても人々は聞かないだろう。ですからその信頼に傷をつけるようなことをすればいいんだというふうに思いました。別の言い方をするならば、スキャンダルを起こせばいいんだ。そうすれば誰もその預言者の言葉を聞かなくなるでしょうし、また聞けなくなるわけですね。神様の器エリアにスキャンダルが起これば、彼の影響力はゼロになるわけです。地に落ちるわけですね。よく進学校、今の時代はあんまりそういうこと言わないのかもしれませんけども、私が進学生の時に先生方は、いろんな先生方がですね、お金のことと、それから異性関係のことは本当に気をつけなさいよ、いろんな人たちが私たちにそういうことを話してくれました。例えば旧約聖書の詩式に登場するサムソンっていう人は、異性関係でちょっと脇が甘かったですね。それで失敗をしました。でもエリアは違っていました。お金のことでも異性関係でも彼はきちっとしていました。そこでイゼベルは考えたんですね。どうしたらいいだろうか。考えに考えた末、彼女が成したこと、そうだ、エリアが臆病者だという評判を流そう。そのために何ができるか、何をすべきか、彼女は考えました。少しイゼベルのことを考えてみたいと思うんですけども、イゼベルという人はですね、最初からエリアを本当に殺そうと思っていなかったのではないかと思いますね。なぜならば宗教者の場合、信仰のゆえに仮にその人が死ぬことになれば、それはもう殉教者ですね。殉教者ということはある意味でヒーローであります。ですからイゼベルとしてはそこは避けたかった。歴史的に見てもそうですね、キング牧師も殉教したんですけれども、本当に今でもものすごい影響がありますね。ガンジーもそうですね。ですのでイゼベルはですね、殺すぞと怖い顔で脅して、そしてエリアを奮い上がらせた上で評判を落とせばよかった。イゼベルはそのことを考えたのではないかと思います。彼女非常に賢い女性でしたから。3節をご覧ください。彼女の策がもう見事に的中したことがわかります。殺してやる、使者を介して伝えた途端に、それを聞いた途端にエリアは震え上がってですね、そして直ちに逃走したということがこの3節に出てきます。さて今度エリアに焦点を当ててみたいと思うんですけど、もう一度3節4節を見ますと、特にこの4節を見ますと、ここでエリアはですね、こんなこと言ってるんですね。 主よ、もう十分です、私の命を取ってくださいっていうふうに訴えてるんです。少し考えてみたいんですけども、このエリアの気持ちになって考えてみたいんですけども、エリアのこの時の心境ってどうだったんでしょうか。まず考えてみたいのはですね、本当に心からここの言葉で表しているように、自分は死にたいって思っていたんだろうかどうかっていうことですね。私はそうではないように思うんですね。言葉ではもう私の命を取ってください、神様に祈ってるんですけども、そうじゃないんじゃないか、むしろ逆なんじゃないかと思います。彼は生きていたかった、生き延びたかった。この時のエリアの気持ちをもっと正確な言葉で表すならば、こういうことなのではないか。こんな人生なら死んだ方がマシだ、やってられないっていう、そういう言葉になったのではないかと思いますね。つまりもう極度の疲れ、落ち込み、いわゆる今でいうところのバーンアウトしてしまったんだと思います。さらに言うならば、この時のエリアは自分のしてきたこと、今までやってきたことが本当に意味があることだったんだろうか、それが分からなくなっていた。で、それがこの時エリアを苦しめていたこと、エリアにとっても決定的な落ち込みの原因だったのではないかと思いますね。4節をもう一度見ていただきたいんですけども、彼はですね、主よもう十分ですとこういうふうに言ったんですね。主よもう十分です、言い換えれば自分でしてきたことが無意味だったということですね。まあ、預言者ですから、これからも主のために走っていかなくちゃいけないんですけれども、もうちょっとできません、もう十分ですということですね。で、戦いが厳しいから尻尾を巻いて退散したのではありませんでした。そうではなくて、エリアの場合もう戦っても戦っても終わりがない、やってもやってもゴールが見えない、そういう状況に置かれていた。で、それがこの時のエリアの心から勇気や気力を失わせていった根本原因だったのではないかと思いますね。例えば私たち職場において、もう本当にこう一生懸命頑張っている、一生懸命やっている、ところが周りの人たちは自分を正しく評価してくれない、正当に評価してくれない、良い結果も得られない、むしろ逆にですね、叱られたりする。で、そういうことが私たちの中に重なってくると、もう私たちは燃え尽きるのではないでしょうか。つまりエリアが心の中でですね、あのカルメルの戦いそのものが無意味だったんじゃないか、もうやってられないって思った瞬間、そしてエリアに限らず、どんなにその人が勇気があり能力がある人だとあったとしてもですね、そうなるときになかなか働きを続けることが困難になるのではないかと思います。ある私の友人が語ってたんですけども、百獣の王ライオンは自分よりも体が もっともっと大きい象をこう倒すことができる。でもライオンのところにひっきりなしにですね、アリンコを送り続けると、もうライオンはノイローゼになって、倒れてしまうそうですね。で、この時まさに預言者を代表する、それこそ獅子と言ってもいいような、この預言者エリアを倒したアリって何だったんだろうか。結論から言いますと、この列王記、この辺りをずっと読んでいくとですね、それは北イスラエルの民が全く信仰的に熱心にならなかったことに起因していたのではないかと思いますね。一生懸命預言者として笛を吹いたんですけれど、みんな踊ってくれない。エリアがどんなに一生懸命になってバールやアシュラの預言者と戦っても、北イスラエルに宗教改革が起こらない。人々が神様のことに対して本当に真剣になってくれなかった、本気になってくれなかった。語っても語っても、ただ人々は腕組みし、つまらなそうに目をつぶり、そしてエリアの取り継ぐ神様の言葉に周波数を合わせて聞こうとしない。で、そこにエリアの虚しさ、絶望の原因がありました。で、今度少しイスラエルの側からですね、北イスラエルの民の側から、彼らの言い分というか、その状況を分析してみたいと思うんですけども、じゃあなんでイスラエルの民は腕を組んで動こうとしなかったのか、エリアについていかなかったのか。 多分様子を見ていたのではないかと思いますね。様子を見ていたのではないか。実はこの時代、バール宗教は2つのことをですね、北イスラエルの民に約束していました。それ何かというと、1つは経済的な繁栄ですね。でもう1つは性的な快楽です。バール宗教が北イスラエルの人たちに経済的な繁栄と、そして性的な快楽を約束していた、提供していた。ですから彼らは考えたんですね。どちらが得だろうかって思ったんです。聖書の神様は厳しい倫理がある。でも現実、地中海世界は豊かさが支配している。人生もっと楽しむべきじゃないだろうか。バールの神か、それとも聖書の神様なのか、結局どちらが得か、まあ、しばらく見ていることにしよう。そういう姿勢だったのではないかと思いますね。でそうした中、誰も動こうとしない。それどころか足元を見たら、預言者である自分の命が今脅かされている。でそうした出来事がもう次々にこう重なっていく中で、エリアは孤独を感じ、疲れを覚え、何とも言いようのない虚しさを覚えていったのではないかと思いますね。一生懸命やってきた、でもやるだけやっても全く無駄だ、そうした絶望感に襲われた。でこれに耐えられる人はなかなかいないのではないかと思います。でそうした絶望と落ち込みの中で、エリアはこの後立ち上がっていくんですけども、そのエリアを神様がこう取り扱われたんですね。どういうふうに取り扱われたのか、その取り扱いに私たちは注目したいと思うんですね。それは私たちに対しても同じように取り扱ってくださるわけですから、今日のテーマと関連しています。3つのことを見ていきたいと思うんです。で1つ目、まず神様がエリアに対してなさったこと、7節8節に出てくるんですけども、それは信仰の原点にエリアの目を向かせたということです。7節8節をもう一度ご覧ください。主の御使いはもう一度戻ってきてエリアに触れ、起きて食べよう、この旅は長く、あなたには耐え難いからだと言った。エリア起きて食べ飲んだ。その食べ物に力づけられた彼は40日40夜歩き続け、ついに神の山ホレブに着いたとあります。神様はまずホレブにエリアを導かれたんですね。まあ、その前にですね、御使いを通してエリアにどういうメッセージを伝えたかというと、まだ旅は長いっていうふうに伝えました。旅は長いんだけれども、でもゴールがあるっていうことですね。つまり旅のある程度の見通しを知らせました。つまり骨の折れるトンネルのような作業にも必ず出口がある。でそのことに私たちもし気づくことができたとするならば、今の一歩は何も起こらないトロの一歩ではなくて、今の一歩は出口に一歩近づく、その意味ある一歩になるわけですから、そこに意味を見出すことができるわけです。でその結果どうでしょうか。ふてくされてハンガーストライクを起こしていたエリアでしたけれども、それに代わって彼は起き上がったんですね。そして次の一歩のために食べて飲むことができました。そして結果として体力も回復し、40日40夜の道のりを歩き続けることができたわけですね。そのようにしてついに、この8節見ますと、ついに神の山ホレブに着いたっていうふうに聖書は伝えてるんです。彼にとっての一つのゴール、出口、神の山ホレブにまず到着しました。神様そこに導きました。で次にそこでエリアはですね、どういうふうに取り扱われたのか、何をしたのか、9節前半を見ていただきたいんですが、そこにあった洞穴に入りっていう言葉が出てくるんですね。別の翻訳聖書、これも素晴らしい訳の聖書ですけれども、新改訳聖書っていう聖書を見ましたら、あの洞穴っていうふうに訳されています。あの洞穴、英語の聖書を見ましたら The Cave っていうふうに訳されています。旧約聖書に親しんでおられる方だしたらピンとくるかもしれませんけれども、この洞穴というのは モーセが十回の板をもらった際に主の栄光が通り過ぎた時にもう倒れてしまう、それを避けるようにこの岩の隙間に入ったんですね。で、多分その洞穴なのではないかというふうに言われています。ですから神の山ホレブでモーセも身を隠したその洞穴に導くことを通して、神様はエリアに対して、エリアよ、お前は一体どこで救われたのか、自分自身の切り出された岩、掘り出された穴をもう一度見てごらんなさい、そうに導かれた。私たちに当てはめるならば、十字架を見上げてどのように罪許されたのか、もう一度考えてごらんなさい。あなたはどこに立っているのか、あなたはどこにいるのか。で、その結果、神様は本当に私を愛し、一方的な恵みによって罪を許し、神の子にしてくださった。あ、神様は自分を見捨ててない、自分はこのように掘り出されて今いるじゃないか、守られてきたじゃないか、もうそれで十分じゃないか、そういう心境に導かれていったのではないかと思いますね。働きがどうだ、結果がどうだと議論した、あるいは全く動かない周囲の人たちを責めた。で、そうした人たちを一生懸命変えようと努力した。変えようと躍起になる前に、まず神様なさったことは、あなたと神様、自分と神様との関係を確認すべきである。で、これが神様がですね、私たちちょっとこう道ずれたときに、私たちの軌道修正するときに、神様が私たちを取り扱う上での第一のポイントですね、信仰の原点に、出発点に私たちをもう一度立たせてくださる。二つ目のことは何でしょうか。一つ目のことが信仰の原点の確認であるとするならば、二つ目のことは信仰生活における私たちの信仰の歴史の中における神様の御業をもう一度掘り起こすということですね。御業の再発見、恵みを数えるということです。神様は今までどういうふうに導いてくださったのか思い出すようにエリアを導かれた。結論から言いますと、エリアが預言者としての働きをする前に、もうすでに神様はエリアを選んでくださいました。エリアを愛して許してくださいました。まあ、いつもお話しますけれども、イエス様が公の生涯をする前に、三女の説教を語る前に、悪霊を追い出す前に、病人を癒す前に、あの洗礼の時点で、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと言ってくださった。まだ全然仕事も働きも結果も出てないが、神様を選び愛してくださった。エリアが一人前の預言者になるまで、どれだけ神様が忍耐を持って養ってこられたのか、今までどんだけ良くしてくださったのか、そして今までそうだったように、あ、これからも神様は私を支え、守り、導いてくださる、その確信をですね、この時の彼に神様掴んでほしかったのではないかと思いますね。で、具体的に神様がなさったことは何か、前後しますけれども、5節と7節を見ていただきたいんです。5節、彼はエニシダの木の下で横になって眠ってしまった。御使いが彼に触れて言った、起きて食べよう。そして7節、主の御使いはもう一度戻ってきてエリアに触れ、起きて食べよう、この旅は長く、あなたには耐え難いからだと言った。イエス様の方に走ってくる子供たちを、弟子たちはお前たちは関係ない、止めたんですけども、イエス様はその弟子たちを叱って、そして私のところに子供たちをよこせなさい、来させなさいって言って、そして一人一人を抱き上げたって書いてあるんですね。何人抱き上げたか、ちょっと大変だったと思いますけど、抱き上げた、そして手を置いて祝福した。触れてくださった、子供たちに触れてくださった。エリアも神様に触れられた。この2つの説を注意深く観察しますと、触れるって言葉が2回出てくるんですね。触れる、触れる。私たち本当に行き詰まって絶望している時に、あるいは絶望している人に静かに触れる、心に触れる、優しく触れる。心が触れ合う経験がなければ私たちは満足できない。エリアの場合もですね、預言者という仕事にいくら打ち込んで そしてそこで成果が出るか出ないかわからない。それではもう全然心が満たされない。彼が本当に癒されたのは神様に触れられることを通して癒されてきました。エリアは一生懸命預言者の働きをしてきました。戦ってきました。でもそれでも自分は満たされることがなかった。またイスラエルの人たちに一生懸命仕えてきました。でもイスラエルの人々によってもダメでした。逆にこんだけやってきたのに変わらない、感謝の一言もない、もう俺は疲れた、そういう経験をしたとしても、北イスラエルの民から民らを通してですね、心本当に満たされる、癒されることは少なかったようですね。でもそうした中で本当に彼に力を与えた、彼の心を満たしてくれた、それは何かというと神様に触れていただくことを通してですね。この時エリア改めてそれを経験したんですね。そして神様は優しいお方です。パンと水を持ってエリアを養われた。ある人が言ってましたけど、パン菓子って書いてあって、これ焼き菓子だったんであったかかったんじゃないかって言われてますね。あったかかった、できたて の心のこもったものをいただいて、そしてエリアは立ち上がることができた。パンと水を持ってエリアを養われた。つまり私たち人間が弱い器であることを神様ご存知です。大預言者獅子のようなエリアも土の器であるに変わりない。ですからパンと、温かいパンと、そして水で、力づけた。ゆっくり休む必要がありました。そして本当の意味で私たちが休みを取りたいならば、本当に神様に触れていただくことを通して初めて私たちは夜寝るときにぐっすり休むことができる。私たちはもう仕事で結果出そう、仕事で充実しよう、あるいは奉仕で喜ばれよう、結果を出そう、そして満足をいただこう、そういうふうに考えるかもしれませんけれども、でもどうでしょうか。現実はなかなか難しいのではないでしょうか。むしろ仕事や奉仕を一生懸命やった結果、満足をいただく代わりに、これだけやっているのになんで評価されないんだろう、なぜ周りは動かないんだろう、不満がたまってしまうことがあるわけですね。ですからまず神様に触れていただく、まず神様に受け止めていただいて触れていただく。でそれによってエリアは本当の安らぎを経験することができたわけです。私たちも生活の中でエリアのような落ち込みとか行き詰まりを経験するかもしれませんね。でこのエリアを救い、養い、そして立ち上がらせてくださった神様、焼き菓子を作ってあったかいものを用意して、そしてエリアに仕えた神様が、私たちの神様ですね。同じ神様であるということを覚えたい。そしてエリアに対してしてくださった お取り扱いを、私たちに対してもしたいと願っておられる、私たちにしてくださっている、それが私たちの神様であるということをもう一度覚えたいと思うんですね。そして最後3つ目、短くお話しますけども、18節見ていただきたいんです。しかし私はイスラエルに7000人を残す。これは皆バールに ひざまずかず、これに口づけしなかったものであるとあります。エリアは俺一人だって思ってたんですね。孤軍奮闘していました。誰も理解してくれない、そうに思っていたエリアの心の目を開いてですね、そうじゃないと、お前が見えないだけだと、もう私はイスラエルに7000人を残しているんだ、これは皆バールにひざまずかず、これに口づけしなかったものなんだということを気づかせたわけですね。もちろんあのカルメルの戦いの時、主なる神様を代表してバールの預言者の前に立ったのはエリア一人でした。誰も後についてきてくれなかった。だから自分一人だと思っていたんですけれども、でも神様はですね、あのカルメルの戦いの時もすでに北イスラエルに7000人を残してくださっている。でも事実、その事実に気づかずにいたエリアは、周りの人々の賜物に気づかずにいた。逆に顔を合わせるんだけれども、その人はダメだと思っていたかもしれない、役に立たないと思っていたかもしれない。でもその傲慢が砕かれて、 謙遜にさせられる中で、エリアの心の中に、そうした人々の中に可能性というか、あ、この人は自分と一緒に主なる神様のために戦ってくれる仲間なんだっていう、そうした気づきを与えてくれた。神様に触れられる経験を通して、今まで気づかなかった恵み、いや、すごい恵み、その恵みが備えられていることに気づかされた。これはとっても大きな経験になったのではないかと思います。まあ、この前にももっとすごいことたくさん、18節の前にあるんですけども、異教の神に、あ、ごめんなさい、異教徒の王様にを油注いで王に立ててですね、でその人たちがもう外側から北イスラエルの、アハブを攻めてくるっていうすごいことが書かれていますけど、ちょっとそれはまた別の機会にしたいと思います。まあ、今日はエリアの経験を見てきたわけですけれども、私たちもですね、神様に触れていただく御言葉と祈りを通して、その神様に触れていただきたい。そして本当にもうすでにたくさんの恵みが私たちの周りに用意されているんですけども、私たちはそれに気づかないので、祈りながらどうぞ神様、心の目を開いていただき、すでに私たちの生活の中で生きて働いておられる、その恵みを備えておられるわけですから、火の中とか嵐の中とか地震のこととか、なんか大きなことではなしに、静かなかすかな声を通して私たちに語りかけてくださる、その神様の御声を聞くために、私たちも神様の前に静まって、そして祈りつつ日々の出来事を振り返っていく。私たちもエリアと同じように、いや、エリアを立ち直らせ支えられた神様は、私たちが信じている同じ神様ですから、この1週間聖書と祈りを通して実際に私たちの生活に介入し触れていてくださる、その神様の取り扱いをですね、体験する1週間でありたいと願います。お祈りをいたします。